ビバマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。我が家の中学2年生の長女が先日いきなり学校に行きたくないと言い出しまして、まあどうしたんでしょうね、いじめ?ととりあえず聞いてみたんですが、まあそれはないっていうことなんですね。まあ、その日は後期中間考査の初日ということもあって、そんなにテストできなかったのかと、そんなことも聞いてみたりしたんですが、そうじゃない、とにかく学校に行きたくないって言うんですよ。まあ、今回はそんな学校に行きたくないと言い出した長女の話をフリートークでしていきたいと思います。そして第4木曜日のコーナーはこだわってマイスタイル自分を叫ぼうです。どうぞ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。2010年11月第4週ビバマイスタイル。この日は後期中間考査の初日だったんですね。最近は小学校も中学校も3学期制じゃなくて2学期制を取っているところが多いので、中間テストと期末テストの回数も必然的に減ってるんですね。で、今回長女は前期日程は終わってますので、後期の中間考査があったんです、2日間ね。で、その初日帰ってきて、もう学校行きたくないって言い出すんですよ。オープニングトークでもお話ししましたけど、まあ、とりあえずいじめって聞いてみた。いじめはないっていうことで、じゃあ何、そんなに中間テストの出来が悪かったのかって聞いてみると、まあそれも前期の期末テストよりはできたんじゃないかと思うっていうんですね。じゃあなんで学校行きたくないのって話ですよ。とにかく何もかも嫌だって言うんですね。もう授業は面白くないし、部活に行っても面白くない。長女はチームワークを必要とするスポーツの部活に所属しているんですけれど、まあ聞いてみれば女の子特有のそのグループができていて、そのグループ間でのやり取りにいざこざがあるというか、スポーツをする上でね、チームワークがうまくいかないっていうところが、まあ悩みの種っていうところなんでしょうか。あとですね、その授業が面白くないっていうところ、わからないから面白くないのって聞いてみるんだけど、まあわからないからかなーなんて言っちゃって、とにかく授業が終わるまでずっと時計を見てるっていうんですよ。早く終わらないかなーって。何、そんな面白くない授業の先生いんのっていうことで話を聞いてみると、全部面白くないっていうわけ。全部?もうね、朝から全部の授業をね、時計を眺めて終わるのを待つなんて、それは苦痛だわ。もう自分だったら耐えられないって言っちゃいましたね。で、彼女が言うには、そのつまらない授業の途中でカタッと席を立ってね、教室を飛び出したくなるって言うんですよ。それって中二の秋に来ると言われているあれですかと言いはしませんけどね。中学2年生って複雑なお年頃なんですよね。危ういお年頃なんですよ。自分も通ってきた道です。で、それで彼女の話をよくよく聞いていくと、もうね、日常生活の中で怒りですね。怒りがもう心の中に溜まってるって感じ。その怒りでね、切れる一歩寸前っ って感じでしょうか。もう親が言うのもなんですけど、彼女が切れたら先生や周りの友達なんて相当びっくりするでしょうね。でもそのね、切れる寸前みたいな気持ちって分かんなくないんですよね。全然ありますよね、中学生ぐらいの時って。なかったですか？で、彼女の話を聞いていると、まず勉強する意味が分からないってことですね。なんでこんな勉強しなくちゃいけないんだっていうことでしょ。自分もありました。その彼女にも言ったんだけど、自分も中学生の時に、なんでこんな歴史なんて昔まで遡って勉強しなくちゃいけないんだとか、数学は好きだったんだけど、だけどなんでここまでのことを勉強しなくちゃいけないの、必要ないでしょ生活に、っていうふうにね、そんなふうに思ってました。でね、自分たちが勉強、させられてるですよ、させられていることに対して何の意味があるのかっていうことを考えちゃうんですよね、きっと。人によっては、そんなこと死の語の言わずに勉強して、いい高校に行って、いい大学に入って、いい就職先を見つけるっていうね、勉強なんてそういったパスポート的なもの、ツールの一つだよっていうふうにね、思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、長女は将来自分が何になりたいかっていう目標をまだ持ってないんですね。だから余計になりたいものもないのに、何のために勉強しなくちゃいけないんだっていうふうに思ってるみたい。そこで母と娘の二人で、幸せな人生とは何ぞやみたいな話をしてまして、長女は5年生ぐらいの時から、お母さん、人間ってなんで生きてるのとかね、なんで勉強しなくちゃいけないのとかね、そういう質問をしてくることがあって、そういうことを考えたり、そういう話をするのが好きなんですよ、長女は。なんで今回も2人で盛り上がりに盛り上がって、そんな話をしていたんですが、そこで小学校4年生の次女が入ってくるんですけど、そんな話をしていてもちんぷんかんぷんなので、機嫌が悪い、ちょっと関係ない話で話しかけてくるんだけど、もう長女は横槍を入れられたと思って、夏ちょっと黙っててっていう感じですよ。そんな中、人のね、生きていく上での役割なんていう話をしているところで、ちょっと長女が涙目になってきて、次女が、お母さんって島田紳助みたいなんて言い出したところで、はい、解散、終わり、中間考査の初日に話すようなネタじゃないわ、明日もテストなのに、っていうわけで、とりあえずその日は話を終了しましたが、長女の学校に行きたくないっていう気持ちはしばらく続くかもしれないので、様子を見てないとかな。でもね、親なんて何もできないんですよ。横に立って支えてるわけにもいかないし、自分の足で立てると信じて見守っていこうと思います。こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。毎月第4週にお送りします、こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。このコーナーはリスナーの皆様からいただいた、その方の好みやこだわりについて紹介していくコーナーです。一つ目のテーマ、あなたの好きなものとその理由、メールをいただいております。ワクワクネーム、ライムスカッシュさん、ありがとうございます。ライムスカッシュさん、このコーナーにいつもメールをくださって感謝しております。では本文。トミーさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。どれが正しいのか分かりませんが、ワクワクネーム、ライムスカッシュです。はい、どれでも正しいです。ボンジュールでもボンソワールでもいいですよ。今回は第4木曜日のコーナー、私の好きなものとその理由にメールさせていただきます。ありがとうございます。私の好きなものはオムライスです。あのチキンライスとケチャップの赤色、卵の黄色、初めてあの色使いの料理を見たとき、衝撃的だったことを幼いときのことながら覚えています。なんかパーティー感のあるあの感じが好きです。実家暮らしの頃、夕食がオムライスだとテンションが上がりました。チキンライスのあの 鶏肉、グリーンピース、コーン、人参をケチャップで混ぜたあの味が好きです。それを卵とケチャップと合わせて食べたあの味最高です、といただきました。ライムスカッシュさん、ありがとうございます。オムライスですか。確かにメールに書かれているように、あの卵の黄色にケチャップの赤い色がかかっているのって、絵で描くとしてもポップになる配色で、とても様になる感じですよね。オムライスを見てテンションが上がるっていうのは、こう視覚的にもちょっとわかる気がします。ああ、我が家でも子供たちにオムライスは結構人気ですね。また作ろうかな。卵がふわふわっとしてる感じが私は好きなんですよ。卵がこう薄くてちょっとパリッとした感じが好きな人と、まあ、好みはいろいろあるんでしょうけれどね。で、私が作るときはチキンライスって言っても、あの普通に炊いたご飯に鶏肉とか玉ねぎとか人参とか、あのいろいろな具を混ぜて炒めて、最後にあの塩コショウしてケチャップをこう混ぜて、ケチャップチャーハンですよね。ケチャップチャーハンを作って、それにこう卵を焼いた上にそのケチャップチャーハンを乗せて、くるっとお皿に盛り付けてケチャップをかけるっていう感じです。ああ、自分もオムライス好きですね。あのケチャップをかけるときってなんか遊んじゃいませんか。こう名前をアルファベットで書いてみたりですね、あと意味もわからないけどハートとか形を作ってみたり、まあ、ケチャップで遊んでみたりしますね。しないかな。そんな感じでオムライス結構テンション上がりました。ライムスカッシュさん、ありがとうございます。ライムスカッシュさんは以前もお母さんのなめこ汁が好きっていうメールをくださったんですよね。ライムスカッシュさんのお母様のレパートリーを垣間見させていただいているような感じです。まあオムライスは本当配色から言ってもテンション上がります。卵が好きだしね。あ、卵、新潟ではね、卵じゃなくて卵だよ。ごめん、ちょっとアクセント違うかも。卵大好きです。ライムスカッシュさん、ありがとうございました。次のテーマに行きます。人から見たらどうでもいいのに自分はこだわっちゃうことです。こちらはメールがありませんでしたので、私がこだわっちゃうことをお話ししたいと思います。私はですね、手触りにこだわっちゃうんですよ。あの洋服の手触りとか、毛布、タオルケットの手触りとかね、こだわっちゃうんです。あの好みがすごくあるんですけど、最近ここまでこだわるようになったか自分というものがありまして、それはですね、本の手触りなんですね。書店に入ると、ま、本を手に取ってちょっとパラパラっとめくってみたりしますよね。その時に、あ、この本面白そうだなって思っても、表紙の手触りとか、あとその使っているページの紙の質が、手触りが合わないとちょっと最近買う気がしないんですね。本はですね、ある意味作品だと思っているので、その本を書いた作者、まあ、作者が選ぶか誰が選ぶかはわからないですけど、その本を作っている側の方が表紙の紙、中の紙や表紙の紙はこれがいいって選ぶわけですよね。そのこれがいいって選んだ紙質が私が好きな紙の質と同じだったら、ああ感性が近いなんていう風に思ったりするんですね。実際に好きな表紙の手触りっていうのがあるんですけど、それはですね、ちょっとしっとりしてる感じ、あのサラサラもしてなくて、ツルツルもしてなくて、まあ、どちらかといったらつるっとしてるんだけれど少ししっとりしている。手に汗かいてるわけじゃないですからね。そんな表紙が好き。すごい伝わりづらいわきっと。以上、こだわってマイスタイル自分を叫ぼうのコーナーでした。 今回は中学2年生の長女が学校に行きたくないって言い出したお話をフリートークでさせていただきましたけれど、まあ通ってきた道ですよね。通ってきた道といえば、小学校4年生の次女がですね、自分が寝ている間に実は別の部屋にいるお父さんとお母さんとお姉ちゃんは人間じゃない、何か怪獣か何かなんじゃないかって思うことがあるって言ったんですよ。それって私も子供の時思っていたんですね。自分が部屋にいる時とか自分が寝ている時、実は父親と母親と弟は人間じゃない、宇宙人とか他の生命体なんじゃないかって思ったりしてたんです。そんな風に思ったことってありませんか？この話を夫にしたら、夫もあるって言うんですよ。そして昔手塚治虫の漫画にもそんなことが描かれていたって話し出しまして、みんな思うことなのかななんていう話題で盛り上がってしまいました。こんなこと思うのうちの家族だけでしょうか。まあとりあえず手塚治虫さんもそういう風に思ったっていうことですから、まあ誰も共感してもらえないとしても手塚治虫さんとは一緒だし、いっか。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、生きるなんてことについて語らせたら島田紳助さんばりに語っちゃうよなトミーでした。まあ自分らしくていいじゃんバイバイ、またね。